東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
12月4日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、12月に入りまして、街中もクリスマスの雰囲気が漂っていますね。我が家でも保育園で毎日のようにクリスマスのことを、学んだり歌ったりしてきた娘が、家に帰ってもクリスマスモードということで、今年はネットでですね、大きなクリスマスツリーを買ったりですとか、娘が保育園から帰ってきたらとりあえずクリスマスの何か YouTube 流したりとか、クリスマス漬けな日々を送っております。その影響で私も娘が寝てしまったのに、その後一人で山下達郎さん聞いたりとか、なんだか今年はね、珍しくクリスマスモードになっておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は未来のモビリティの形にフォーカス、トヨタ自動車株式会社ゼブファクトリーゼブ B&D ラボグループ長の谷中明宏さんをお迎えして、トヨタが提案する新たな移動の形を探っていきたいと思います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えするこの番組、今夜はトヨタ自動車株式会社ゼブファクトリーゼブ B&D ラボグループ長の谷中明宏さんをお迎えしました。谷中明宏、1993年トヨタ自動車入社、シャシー部品設計、走行制御システム開発を経て、新コンセプト車両企画や都市交通システムの調査企画に従事、現在は新コンセプトのモビリティ開発に携わり、トヨタゼブファクトリーゼブ B&D ラボグループ長を務める。いや、トヨタといえばやっぱり日本の中でも世界的にも自動車のイメージですが、谷中さんが手掛けていらっしゃるのは自動車じゃないモビリティということで。
そうですね、まあ、一般に自動車というものよりも軽自動車などよりもより小さいモビリティのシリーズを担当しています。
それは今まで谷中さんいくつか世の中に出されていらっしゃるんですか？
そうですね、始めた頃から言うともう17年ぐらい実際やってるんですけれどそういった中でコンセプトモデルっていうんですかね、販売する前のものも含めていくつかあります。その中の代表的なものだけちょっとご紹介しますと、超小型モビリティと呼ばれる2人乗りの電気自動車 C-POD という製品を昨年に出させていただいたり、まだ製品ではないですけれどもより小さくてですね、二輪バイクのようなサイズでも雨に濡れないですよ、ヘルメットなくても大丈夫ですよと、転倒しにくいというようなアイロードという車両ですとか、さらには、今回お話しさせていただきたい、まあ、最近ですね商品化させていただいた歩くところまでをサポートするという、シーウォーク T、 こんなものを、これまで出させていただいたりしています。
ちなみにちょっとだけ気になったんですが、その商品化するしないっていうのはどういうジャッジメントがあるんでしょうか？
そうですね、まずはやっぱりこういったモビリティがあると世の中でいろんな方の役に立つんじゃないかということで、私たち発想したりですね、企画をして、まあ、試作車のようなものも作っています。で、これを実際に実証実験という形で、まあ、ニーズのあるんじゃないかと思うような方、あるいはそういう場所で使っていただいて、これは本当にいいねってなればですね、もちろんそれが事業としてちゃんとやれるかということも含めて、商品にするかどうかということを考えていきます。
今回この C-WalkT 商品が発売されますよっていう時の動画を拝見したんですが、すごくいいキャッチコピーですよね。歩くように自由に動けるモビリティ、分かりやすいですし、本当にこう優しい、使う人にとっても街にとっても優しい感じがしましたが、改めてこれ C-WalkT 優れている点どのあたりでしょうか？
例えば高齢化がこれから進んでいく中で、 歩くのが少し辛くなってきたという方が、それでも今までと同じ、あるいは今まで以上にお出かけしていただくというようなことが、ぜひ実現したいなという思いで作り出しました。
個人的にはこれおそらくスピードが歩く速度とほぼ同じですとか、歩くようにっていう、とにかく歩くってところにフォーカスしているのが特徴なのかなと思ったんですが、そのあたりいかがでしょうか。
おっしゃる通りです。私たちこれまで歩行領域の EV って言い方をしてきました。従来ですね、自動車会社といえば車道ですとか高速道路をしっかり走るという製品を提供してきましたけれども、やっぱり、例えば免許返納を迎えたりですね、でもその先でも買い物に行ったり誰かに会いに行ったり、モビリティカンパニーとしてですね、もっとより低速だとか身近なところで少人数といった移動の人数、そういったところもサポートして差し上げたいなということで、この製品は歩くところにフォーカスして企画しました。
商品化されたという意味ではトヨタにとっては初の歩行領域のモビリティであると言い切れるんですよね。
はい、製品としてはおっしゃる通りです。
拝見したんですが、すっごくスマートでかっこいいですよね。白と黒の2色で構成されていて、多分今リスナーの方が想像されているよりももっとコンパクトでシュッとしたようなイメージですよね。
C-OCT という乗り物としてもすっきりとしたスマートな印象にしたいとは思ってたんですけれども、そのこと以上にですね、これに乗って街にお出かけしていただいた時にですね、やっぱりその空間の中に自然に馴染むっていうことが必要かなというふうに考えました。ですのでこの大きさも車両の幅もですね、人間の肩幅や腰幅、それ以内に作りたいなですとか、前後の長さも人間の一歩の歩幅以内に収めようというようなことでですね、そういったコンセプトから形を作ってきました。その結果として、なんでしょう、そのスリムな印象ですとか、いうふうに思っていただけたらありがたいと思います。
ちょっとこれ乗ってみたいなと、心からどの世代の方も思えそうなデザインになってますもんね。
みんなが、ね、これ乗りたいなって思うものでないとなかなか広がっていきにくいとも思ってますし、私自身も含めてこれ乗ってみたいなっていうものをデザインとして思い出してきました。
といってもこれやっぱりトヨタの自動車技術も使われているかとは思うんですが、どのような機能または性能に応用されていらっしゃるんですかね。
安定して扱いやすいような、操作の方法ですとかいうことももちろんですけれども、例えばこれ私たちにとっては電気で動く乗り物ですから、電池をですね、やはり安全に扱う技術というようなことも、自動車会社としてありますし、それから少し、なんて言うんでしょうね、丁寧に扱えないようなふと操作が楽になってしまった時にも、車両が安定した挙動になるようなですね、制御の技術であるとか、モーターをしっかりいろんな上りでも下りでも段差があるところ、そういうところでも安定して動かすようなモーターの制御ですとか、一方で製品を作るという意味では、コストを管理しながらコンパクトに取りまとめる、車作りの知見ですとかね、あるいは強度の信頼性というような、製品としての基本的な考え方、こういったものも過去の、我々がやってきた知見が生かされているというふうに思っています。
いやこれ結構感動したのが、例えば自分の祖父母にプレゼントしようって、ちょっとそんなにすぐに手軽にっていう価格ではないかもしれないですが、そうなった時に EV 車とかのやっぱり駐車するスペースに電源がないとってちょっとハードルが高いと思うんですが、この商品に関してはその電池を部屋に持ち帰ってコンセントを挿して充電できるんですもんね。
はい、おっしゃる通りです。開発をする中でですね、マンションに住んでいて、これやっぱりそのエレベーターの下で充電って難しいよねとすると、やはりそれを外して自分の部屋に持って帰って充電できるっていうことが、使い勝手として本当に必要なのかなという発想から、このような形にさせていただきました。
ちなみにやっぱり今こうやって性能を聞いてくるとちょっとお値段も気になると思うんですが、今ここで簡単に教えていただいてもいいですか。
2つのタイプというかですね、少しセーフティーサポートというような機能を追加させていただいたものが1つございます。こちらが税込みで354,200円という形になります。
はい、
そういった追加機能がないベーシックなモデルで341,000円という税込みの価格とされています。
なので本当にね、ご自身で買ったりプレゼントしたりというのがこれの先使いやすくなってくるのかなとも思っているんですが、ちなみに柳中さん、これは走れる道っていうのはどのあたりになるんですか。
現時点では歩道を含めた公道というところでは今は使えないんですね、ルール上。 ですので、まあ一般的に私有地ということになるんですけれども、じゃあ具体的にはどこで誰かということで言いますと、一つはですね、例えば大規模な施設、ショッピングセンターですとか、そういったところを警備されるような方たち、一日に何万歩も歩くというふうに伺っています。また比較的、まあ高齢の方なんかも多くいらっしゃるということで、この方たちが働き続けられるようにという意味でもですね、そこで使っていただくというような、まあ業務利用、あるいは分かりやすく言うと工場ですとか広い敷地の中で動くときにこれ便利なんじゃないかなっていうのがございます。あとはですね、大きな公園とかですね、広い公園などで、まあ貸し出しの形ですね、そういったときに例えば家族でおじいちゃんおばあちゃんも含めて行かれたときに、公園の向こうの方までちょっと歩いていくの大変だよねっていうときに、まあこういったものを使っていただいてですね、歩く人とこれ乗った人が、まあ自然に会話をしながら動くと、そんなことは今でもできるんじゃないかなと思います。
矢中さんの想像の中では、こういった小型のモビリティっていうのはもうちょっと将来的には公道を走れたりとか、いろいろこう世の中でもっともっと見ることができるようになっているっていうことですよね。
まあいろんな、事業者さんや自治体さんや役所の方も含めてご検討いただいているという中で、まあ私たちが開発させていただいたこの歩行領域、歩く速度の部分もですね、例えば歩道でこういったものが動くようにしてもいいんじゃないかというようなことも比較的前向きな議論をしていただいているというふうに伺っています。ですので、まあ先ほど私有地のみで現状は使えますとお話ししましたが、本当にちょっとお買い物に行くとか、いろんなところで今後広がっていけたらというふうに期待しています。
ちなみにモビリティ社会は今後どうなっていくかというお話を伺いたいんですが、特に世の中社会から求められるものってどのあたりが議論になってきますかね。
そうですね、いろんな視点があると思うんですけれども、やはり外すことができないのはサステイナブルな存在であることということだと思います。でさらには、まあ、それにどうアプローチするのかという意味では、車は車、電車は電車とかいうことではなくて、まあ、ある意味社会の、まあ、モビリティシステムというかいうことがつながって全体でソリューションを作っていくんじゃないかなと思います。歩くことですとか車の在り方、公共交通やその駐車するスペースですとかいうことが、まあ、もっとつながってですね、いいサービスになっていくということがあるんじゃないかと思います。
その垣根を外していくことって、おそらくその安全性が高くなったり機能性が高くなったりっていうこともありますし、その先ほどおっしゃってた法整備の部分もあると思いますが、一番の今の現状の課題ってどのあたりでしょうか。
こういったモビリティは乗る人、それからそれが使われる環境、それからその車両そのもの、いろいろあると思うんですね。ただやっぱりそれが具体的な何かをこうイメージしながら、どうあったら持っていいんだろうということが会話されていくというのが必要なんじゃないかと思っているんです。まあ、そんな中で私たち、まあ、メーカーができることとすると、やっぱり具体的なその乗り物の形をご提案させていただいて、それがあったらどういうふうに社会が良くなって、そのために必要な、まあ、ルールであったり環境っていうのを整備していこうよというような議論をぜひしていただけるというようなですね、まあ、きっかけ作りなのかなというふうには考えています。
先ほどね、やっぱりそういう世の中の環境も整備していくっていう議論が始まっているっていうお話もありましたが、ちなみにこのシーウォークの話でいうと、この先まだまだ展開があるんでしょうか。
シーウォークっていうのはシリーズで現時点で考えています。今立って乗るタイプをシーウォーク T というふうにさせていただいているんですけれども、この後ですね、座って、乗れるタイプですとか、あともう一つはですね、通常の車椅子にあるとき連結をしてですね、必要なときだけそれを連結すると電動車椅子というか、電動で、まあ、坂道なんかも楽に動けますよというようなことも製品でお出ししたいなというふうに思っていますし、まあ、もしかしたらさらにですね、こんなことで困ってるっていうお話を伺って、新しいタイプのモビリティも作っていくかもしれません。
矢中さんに私一つだけお願いしたいのが、まあ、今子供一人なんですが、もしこのシーウォークがどんどん出ていくとき二人目とかいるかもしれないので、ちょっと子供向けの何かこうベビーカーのちょっと進化バージョンじゃないんですが、ちょっと折りたたみもできてベビーカーのようにも使えるみたいな、何かこう子供と父親母親に向けたモビリティ矢中さんに作っていただきたいなと思いますが、
思いとしてはぜひお答えしたいなってお子様自体に、まあ、よりこう安全に自由に動いていただけるもあるし、今おっしゃったようなご家族がより動きやすくなるというのもあると思います。まあ すいません、いろんなルールですとかも含めた考えた上でですね、何か新しいご提案ができたらいいなというふうに思います。
嬉しいです。ちなみにもうこのシーウォーク T は発売されているということですが、その座り乗りタイプですとか車椅子の連結タイプっていうのは今後具体的にまだ日時は出てないんですかね。
まだ具体的な詳細まではお伝えしてないんですが、おおむね来年にお出しできたらいいなというふうにことで鋭利開発を進めています。
なるほど、意外と近い将来ですね。そしてこの番組に出ていただくといつも伺っているんですが、そうやってモビリティを、小型のモビリティに注力しながら具体的に開発の立場でこう日々頑張っていらっしゃる柳中さんに、ぜひちょっと未来の風景を想像していただいて、どのようなモビリティが行き来する世界がちょっと先の未来にやってくるかと伺ってもよろしいでしょうか。
少しイメージ的な話にもなるかもしれないんですけれど、私やっぱりこの今2021年で21世紀の初め、まだ初めぐらいだと思うんですね。そういった時に乗り物を作るエンジニアとして仕事をさせていただいているという中では、やっぱりそれ以前の、少し地球にとって優しくなかったかもしれないモビリティがですね、持続可能な社会に向けて、新しいモビリティに変わっていくということなんじゃないかなと。でそんな中で人にも優しいし、生活の中で生き生きと皆さんができると、あるいは子どもからお年寄りまでが移動したい時に安全に歩いたり走ったりできるというような、そしてその動く中でもっとですね、新しい人や風景に出会うことができるような、そういったモビリティがこれからやっぱり増えていくんじゃないかな、あるいは増やしていきたいなというふうに思っています。例えばなんですけれど、駐車スペースが見つけやすいような小さな乗り物であったとしたら、今まで行ったことのない駅からちょっと離れたお店にもふと行って立ち寄ってみようかななんて思いやすかったり、近くにいるけどなかなか普段会いに行きづらいななんて思ってるおじいちゃんやおばあちゃん、あるいはお孫さんにふっと行って会ってみようよというような、そういった出会いがもっと増えてるんですとか、観光地で駐車スペースが少なかったりするとなかなか行けないな、ないし駐車場待ちで渋滞してしまうというようなことも観光地ではあるんですけれど、そういった時にも同じ1日でですね、ちっちゃなモビリティだからこそ2倍3倍の場所に立ち寄りができるような、今までさすがに車じゃ行っちゃいけないなと思うようなですね、野山に近いところに、環境負荷が小さいということでふと、もっと近寄っていける、で新しいことを感じるですとか、そういった周りともっとうまく関わっていけるようなモビリティが増やしていきたいなというふうに考えていて、そのために環境に優しい素材ですとか高度な制御技術だとか通信の技術、そういったものを含めてですね、インフラの中でスマートに動けるような技術を取り込んでいきたいなというふうに考えています。
なるほど、ここから新たに生み出していくという意味ではカーボンニュートラルを提唱しているトヨタさんとしては、やっぱり環境に配慮したものを新たに生み出していくということですよね。
おっしゃる通りですね。
いやでもなんだか楽しみです。今までってやっぱり移動手段って公共交通機関か車か自転車くらいしかなかったですけど、そういうお箸がちょっと自由利かない方じゃなかったとしても、今健全に歩ける人だとしてもちょっとそういったモビリティがあると、歩いていくのはきついけどっていうところも行けるかもしれないですし、おっしゃってるように野山とか、ね、そういったところにもちょっと足が伸びていくかもしれないって思うと本当に自由が広がりますよね。
技術が進化してですね、そういったふうに、なんていうでしょう、環境も人もみんなが嬉しくなるモビリティの進化っていうのをぜひしていきたいなと思います。
わかりました。いやでも柳中さん、本当にエンジニアとして今17年っておっしゃいました、小型に携わって。
はい、
いかがですか、17年前と今でいうとそういう商品にしていこうっていうスピードとか求められるものもかなり今の方が高いんじゃないですかね。
そうですね、2つ大きく違うなって思います。一つはやっぱりその、ニーズというか皆様の受け止めということ自体が、以前はなんかサステナブルということにあまりまだ意識が高くなかったが、もう昨今ではそれはもう当たり前という意味で、すごくそこの受け止めが変わったなって思いますね。そういった中でこういったその小型のモビリティ、もしかしたら車道を走るんじゃないモビリティ、私が始めた頃にはですね、一体これどこで使うものなのというような、なかなか皆さんが受け止めにくかったのが、最近ですと例えば自転車専用レーンだとかですね、
はい、
含めて環境自体もですね、そういったものをうまくこう受け止めていこうというようなことがですね、議論が始まっているんじゃないかな、そういう変化を感じます。
トヨタが発売する小型のモビリティは 谷中さんが携わっているということで、ぜひリスナーの皆さんも街中で見つけたら谷中さんを思い出していただいて、引き続きまた新型が出ましたらお話聞かせてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、大変勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルフォルンは今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今夜はトヨタ自動車株式会社ゼブファクトリーゼブ B&D ラボグループ長の谷中明弘さんをお迎えいたしました。いや、谷中さんがずっと17年も開発に携わっていらして、そしてこれからますます歩くと乗るの垣根を外していこうっておっしゃっている、そのお姿とか姿勢がなんだか本当に未来を見られていて、とても感銘を受けました。そしてですね、今回ご紹介したシーウォーク T なんですが、12月中に千葉県のマザー牧場のグランピングエリアでお楽しみいただける機会があるということです。実際に見て乗れるということです。もしね、お近くの方はこの機会にぜひ試してみてはいかがでしょうか。谷中さんたちが形作る未来の移動の形、よりパーソナルで人々に優しい、そして環境にも優しい新たなモビリティが生まれる近未来見られるかもしれません。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。